こんばんは、アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。2018年7月31日おまけ配信です。いやー、7月31日暑いですねなんて一言で言えないような、そんな月末ですね。おまけ配信は毎回通常と違う、もっとどうでもいいこととかを話したりとか、またはメインストリームからちょっと外れた、まああんまり他では言えないこととかを適当に喋ったりするんですけど、今年に関してはね、その近々で言うところの、まあ、西日本大雨災害があったりとかで、まあ、しばらく経ってますけど、熊本の地震とかもあったりとか、遡ると2011年3月11日東日本大震災あたりから、割と僕の中では大きな考え方の変化というか、生き方に関してもう一度向き合わなきゃいけないなみたいなことを考える時期がやってきてると思うんですよ。なので、今回はふざけずに割とトーンを落とし目で話していこうかなって思うんですけど、なぜね今回平井さんがいない、久々の粕谷浩二一人喋り独白になったのかと言いますと、これはまあ本当に皆さんにとってはすごく残念なお知らせになってしまう気もして、ちょっと僕としては言葉にするのにちょっと悩みが、迷いがあったりするんですけど、まあ勇気を振り絞ってお伝えしますと、平井正幸さんが今回この、まあ、配信に至るまでの間に、ちょっと僕と連絡を取って、平井正幸さん、すごく残念なんですが、いろいろバイトとかして忙しいので時間が取れないので、粕谷浩二が一人で今回はお送りしたいと思います。7月31日を迎えるということで、もうすっかり気分は8月です。8月になりますと、これ完全に僕の勝手な話で申し訳ないんですが、8月2日、粕谷浩二の誕生日があります。粕谷浩二の誕生日、まあ、できる限り毎年何かしら自分の中でできる限りの面白いことを考えてやろうと、そういう感じでやってきたんですが、今年はなんと粕谷浩二35歳の誕生日を迎えることになります。35歳と言いますと、皆さんご存知かどうかわかりませんが、ほぼ同い年ということで、東京ディズニーランドさんが東京ディズニーランドさんが、まあ、35周年記念のいろいろな催しをしていたりしますね。で、あとはこれ割と知られてないかもしれないんですが、2の間では結構有名な話で、1983年、まあ、それこそ東京ディズニーランドがオープンした頃、その頃にカシオの G-SHOCK が世に放たれました。カシオの G-SHOCK さんは、まあ、ほぼ同い年なんでちょっと敬語を使ってみますけども、カシオの G-SHOCK さんは確か僕が見た感じではその2年前ぐらい、1981年頃から、まあ、G-SHOCK を作るプロジェクトが始動していたらしいですね。で、試行錯誤を繰り返して2年間、なかなかのすったもんだドラマがあったと、そういうふうに聞いてますけども、 1983年に僕が生まれる頃に住職さんも生まれたと、まあ、世に放たれたということで、まあ、そのあたりでね、だからなんだっていう声も聞こえてきますけれども、なので35周年みたいな、まあまあまあ5刻み10周年、15周年、20周年、25周年、30周年、35周年、5刻みぐらいで、まあ何かしらメモリアルがあるじゃないですか。なので、今回は、僕、粕谷浩二の35歳の誕生日に、あれをやります。前回、7月21日の配信の時に平井さんがオープニングでなんかちょっとやらせ感が出ちゃってましたけども、うにょうにょ言ってましたね。で、まあ僕が、うん、まあ次回配信あたりにはまあわかるんじゃないですかみたいなことを結構荒く振ってあったんですけども、そう、粕谷浩二35歳の誕生日、2018年8月2日にちょっとあれします。で、その詳細は明日配信の8月1日プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼の本配信にてお話しさせていただきたいと思いますので、まあ皆さんが特に何か気張るようなことでもないですし、今のところ僕はインターネットウェブ上での表現活動が主軸ですから、まあ何かをこう皆さんの足や手を煩わせるようなことはあまりないです。結構気軽に、へえ楽しいって見てもらえるかなって思って今回は企画したので、そっちに関してはなんかやるらしい、8月2日に粕谷浩二自分の35歳の誕生日を記念して何かやるらしいと、そういうことを覚えておいてもらえたらなと思います。で、あとはこのどうでもいい話のもう一つとして、今年も一応今予定されてますね、8月10日から12日、コミックマーケット94、これ皆さん行かれますかね。まあ結構声優アニメ漫画に限らずものすごい数の人が押し寄せるイベントとして有名なコミックマーケットですから、まあ今年もこれを聞いていらっしゃる方の中にも行くぞって思ってらっしゃる方がいるかもしれませんね。皆さんはどこに行くんですかね。結構同人系が多いんですかね、それとも、まあ、企業ブースを軸にこう目星をつけて向かわれる方の方が多いんですかね。まあ、ちょっとそれもぼんやりとした感じでうやむやに終わらせるしかないんですけども、そのコミックマーケット94で、例えばですよ、例えば企業ブースラジトモさんのね、企業ブースで、伊藤健人さん、中島よしきさんの夢ラジの、まあ、お渡し会とかに行かれる方がいたりとか、まあ、グッズ買うだけでもね行かれる方がいたりとか、または鈴木みのりさん、井上ほのかさん、近藤玲奈さんのパナサイ、こちらの、まあ、お買い物に行かれる方がいたりとか、そういう方が例えばですけどいらっしゃるんだったら、まあ、楽しんでほしいなと思います。粕谷浩二のツイッターアカウントの方でまだ皆さんには何もよくわからない中、この夢ラジとパナサイのイベントだったりについてね、闇雲にリツイートをしている状況ではありますけど、まあ、もしね、そのラジ友さんのブースに行かれる方がいらっしゃいましたら、楽しんでもらえればなと思っております。もう、粕谷は何を話してるんだって思ってもらえたら、それで正解なので、今回は、メッセージ、またいただきましたので、ちょっと一人なんですけども、お答えしていきたいと思います。 いつもありがとうございます。まゆみんさんからですね。かせやさん、35歳おめでとうございます。ありがとうございます。ついこの間まで20代だったのに、もう30代後半なんですね。時が経つのは恐ろしいほど早いです。かせやさんの35年間は思い起こした時、自分の中でどんなイメージですか？歴史年表のように区切りをつけるとしたら、それぞれの年代はどのように表現されますか？どんなイメージカラーになりますか？もしよかったら教えてください。かせやさんがこの1年も幸せに過ごせますよう祈っておりますということでいただきました。35歳なんですね。なるほど。なかなかですね。改めて考えてみると、なかなかですね。確か、僕は3人男兄弟の3番目なんですけど、僕の父親のもとに、粕谷浩二、まあ、3兄弟の末っ子が生まれ落ちたのが、34?ぐらいだったと思うので、まあ、35歳をちょっと考えるとね、ああそうかと、自分の父親がもう兄2人を経て僕を目の前にした年代、年を少し通り過ぎかけているんだとそういうことを改めて思ってしまいますね。でもそうですね、35歳、まあ30代前半後半あたりで子供が生まれる、そういった、まあ、男性女性問わず親御さんになるっていう方が割といる、そんぐらいのちょうどいい年齢かなと思うんですけども、あ、僕に至っては今のところ何も予定はありませんけども、ただまあそうですね、そのこのいただいたメッセージ的にざっくりと、粕谷浩二の35年間はまとめは最後にしまして、その歴史年表的にまとめ区切っていくとしたら、そのまあ自分のほとんど自我がなかった0歳からまあ10歳ぐらいまで、いわゆる幼少期少年期のあたりで考えますと、ああまあそうですよね、その自分がアルビノということもあって、そこら辺は周りの子よりは早かったのかもしれないですね。意外とそのまあ人と自分の違いであるとか、自分にできることできないこととは何だろうかとか、人と違う自分というものはいいのか悪いのかとかね、そういうまあぼんやりとした感じですけど、そういうことを考え始めるのは多分普通の子、僕の周りの普通の同い年の子たちよりはだいぶ早かったような気がしますよね。それも当時は別段気にするような感じではなく、自分は子供らしく多分遊んでいるつもりではいたんでしょうけど、そう考えるとやっぱり、まあ3兄弟の3番目っていうこともあるでしょうし、その家庭環境だったりとかもいろいろあるでしょうが、そうですね、小学校低中学年ぐらいの頃はおとなしくて、でもなんかしっかりした子だねって言われることも多かったので、本当の意味でのピュアキーですかねジュラキみたいな響きになりましたけど、ピュアキーですかね。特にまあまあまあ子供ですから、前に懺悔のコーナーか何かで話したような気もしますけど、そうですね、幼稚園の頃から小学校のあたりまではまあまあまあまあ随分とそのなんていうか未熟なエロ未熟なエロガキでしたよね。そう、やっぱそうですね、女の子が好きでしたし、でもそのなんというか経験というか落ち着きというか、 その視野の広さがないので、女の子と話すのはそんなに得意じゃなかったです。あれ、女の子の話になっちゃったな。まあ、女の子と話すのはその得意じゃないけど、女の子が好き。まあ、むっつりすけべ準備期ですかね。で、そう、その頃は、まあ、自分に何ができるのかとか、自分は何が好きなのか嫌いなのかとかを割と考えながら、入ってくるものをどんどん自分の中に吸収、消化していこうとしていた時期なので、まあ良くも悪くも色がついてくるのはその後ですから、やっぱり、まあまさにピュア期ですね。ピュア、ピュア期です。それで、まあ、小学校、高学年、中学生、まあ、そのあたりがまた一区切りありまして、その小学校4、5年生の頃から僕は、まあ、祖父がちょっとハイカラだったので、今のもう20代とかは存在を知らないでしょうけど、ワープロっていうものがあったんですよ。パソコンの、ちょっと前の家電というか、そうですよね。今の子はファックスもあんまり知らないみたいな感じですもんね。まあ、簡単に言うと、ノートパソコン、まあ、ノートパソコンの二回り大きいぐらい結構ごつかったイメージですけど、で、そうですね、その、マイクロソフトワードと、プリンターを、ガチャッと合わせて、で、それがノートパソコンの二回り大きいぐらいのサイズになってるみたいな、そういうイメージですかね。はあ、大体合ってる。はい。そう。そのワープロっていうのを、当時は、まあ本当家電の一つとして、なかなか持ってるなんて、なかなかですね、みたいな感じの機械だった気がしますよ。あの学校の先生とかがプリントを作るために使ってたりとかしましたけど、基本的にはそんなに普及をしていたわけでもない時期に祖父がワープロというのを買って、でこんなことできるんだよ工事って僕にね、なんか自慢じゃないですけど教えてくれて、でへえそうなんだって思って、そのあたりから、あ、もう僕は手書きで字を書いて文章とかを書くのは疲れるなってなんとなく思ってましたけど、ワープロだったら割と簡単に、うん、あと綺麗に文章っていうのが自分でも書けるなとか、そういうことを思って、であとは友達と遊びで、まあ、図書館に行くのがちょっとの期間だけ流行ってて、でずっこけ3人組っていう児童小説を読んだりして楽しんでた。あと母親がまあ割と本が好きっぽかったので、インディ・ジョーンズのノベライズとかそういう映画ドラマのノベライズとかの本が家にあったのもちょこちょこ読んだりしてて、本を読むのが好きだったのもあって、友達と一緒にじゃあ小説を書いて見せ合いっこしようぜなんて言って、で小説を書き始めた、物語文章を書き始めたのが小学校4年5年生ぐらいだったんですよね。でその頃から文章を書くようになって、で文章を書いたらやっぱなんか自分の方が面白いって思いたかったりとか、あとはそうね、そのコウジ君文章うまいねとか、面白いこと考えるねとか、そういうことを言われるのがものすごく嬉しいんだってどんどん自覚していって、で中学校に入った頃に、ああそっか、まあ友達が漫画を描き始めたりとか、まあスポーツでも大会を狙い始めたりとか、なんか自分の持っているものを活かし始めた頃に、僕は文章を書くのができるような気がするみたいな感覚があって、でそうですね、中学校でしたね。その映画ドラマの脚本家になりたいと、 そんなことを思って、で、まあ、なんとなく、その当時の幼き小中学生が考えて、テレビとかで聞いたことがあるような、またはエッセイとかで見たことがあるような、日本大学芸術学部に行ったら、なんか、多分作家になれると思って で、物を書いていくということが楽しい、これをずっとやっていけたらいいな、みたいなことを思い始めたのが、まあ、10から16歳、まあ、小学校から中学校にかけて、みたいなところがあったので、その時は、まあ、そうですね、まあ、夢期ですかね。夢期。なんか、まあ、これは多くの皆さんと一緒かもしれないですけど、幼い頃に、あれになりたい、これやりたいとかって言っているのから、少し現実的に、ものを書く人になりたい。まあ、ものを書く大人になりたい、みたいなね。そういう、ちょっと具体的な、まあ、目標に近いぐらいの夢を思い描く。そういうのがその時期だった気がするので、僕の中では夢期。You are make it! そうですね。まあ、何か、自分を膨らませていこう、あっちの方向にっていう、何かそういうのを見据え始めたのが、その夢期だった気がしますね。で、高校の3年間は、ダーク期です。嘘です。別に嫌なことだけだったわけではないですけど、まあ、それこそ少し自分の中では、いい意味でも、鍛えてもらえたかな、というかね。まあ、高校に入るときに、もう僕は日芸を目指していたので、日大の付属高校を狙おうと。そういうのを目標に立てて、で、確か、塾、近所の塾にも行きまして、まあその塾はもう僕が卒業というか、僕が出てから、間もなくなくなりましたから、あそこの塾が良かったのか悪かったのか分かりませんけど まあ、その塾にも行き始めて、で、日大附属高校に行って、で、内部推薦的なもので日芸に行くんだっていう目標を立ててたので、なるべくレベルの高い日大附属高校で、まあ、日芸への進学率が高そうなところに行こう行こうって、結構そこばっかりを見て受験をして、で、合格して、で、合格した中で、第一志望で一番良かったので、日本大学豊山高校っていうところに入ったんですよね。そしたら、そこ男子校だったんですよね。それが、まあ、僕の人生の中で一番最初にやり直したい失敗の一つかもしれないですけど 男子校、まあ、そもそも中学校の頃から、なんていうか、女子とあんまりうまくやれてなかったですし、なんかもう別に女子なんかいなくてもいいよ。僕にはやりたいことがあるんだ。みたいなことを思ってたんで、特に気にしないで、男子校全然問題ないと思って入ったんですけど、入ったら3日で嫌になりましたね。なんか、男しかいないのって気持ち悪い、みたいな。で、まあ、そこで、さっきもいい意味で鍛えられたっていうことを言いましたけど、同級生で放送部で一緒になった友達が、まあ、いい感じの、本当に、とてもいい感じの男友達だったんですよね。で、まあ、下ネタとか、深夜ラジオ、芸人の深夜ラジオとかを聞くのも好きだったやつだったんで、その友達と下ネタで盛り上がる。で、またなんて言うんだろう。 下ワードを言うことが面白いんじゃなくて、どれだけひとひねりして笑える下ネタにして出しているかっていうことなんだよみたいな、そういうのも話せるぐらいの、なんかそう、とても面白さってこういうことかなっていうのを一緒に考えていた時期でしたね。うん。で、あとはもうやっぱりその男として、青年として、青少年として、なんというか、モテたいとかやりたいとか、そういうことを真剣に考えるとてもいい時期でした。なんかいい意味での鬱屈とか葛藤とかをちゃんと感じられた3年間でしたね。で、後にそれが僕は大学に入る頃に、大学に入ってから、まあ、入る頃に爆発させるぞって、導火線に火をつけることになって、まあ、大学では少し頑張って大学デビューをするに至るんですけど、そんな感じなので、その高校3年間は僕の中では、なんかその鋼期すごく、なんというか、叩いて柔らかくして強くして固めるみたいなね、なんかそういう時期だった気がしますね。だから、まあ、色としてはシルバーですかね。シルバー、なんか、薄黒い、なんて言うんですかね、その濃い、その鉄の塊みたいな色から叩いて、熱して叩いて、ちょっと輝きが出てくる頃みたいな、そう、ああ、いい例えですね、今のは。そういう時期でしたね。で、まあ、その、鬱屈葛藤を経て、で、大学に、高校、それでまあ、目論見通り僕は、内部受験がありまして、今、なんていうかわかんないですけど、その当時、日大附属校統一テストみたいなのがありまして、で、ギリギリ、滑り込んで、ギリギリ滑り込んだ形で、日本大学芸術学部の映画学科脚本コースっていうところにスポッと入ることが決まりまして、で、その内部推薦のテストで結果が出るのが確か1月2月ぐらいにはもう出ちゃうんですよね、確かそうだった気がしますね。それで、まあ、一般の受験はもうちょっとその後ですよね、確か。あ、そうだから一般の入試の手前に僕らは一回こう結果が出て終わっちゃい、まあ、内部なんてそんなもんです。付属校とか大体そういう早めに終わらせてくれたので、そこから1ヶ月ちょっとぐらいの間に、よし大学デビューするぞっていうね、結構志高く決意をして、頑張ったわけですね。心の準備をして、あとバイトちょこっとやったりとか、その頃に僕がかつてお世話になりましたプロジェクトヤマケン組という自主制作映画団体ともちょっと関わりを持たせていただいて、で、何かこう、面白いことをやっていくためには準備が必要だっていうね、そういうことも感じた時期でしたから、まあ、やっぱそうですね、その頃がとても鋼期でしたね。で、大学に入りまして、もう、僕は5年間いましたから、ちょうど大学5年間。大学5年間は、なんですかね。大学5年間は、もう本当に日芸期です。それは、まさに。もう、24時間365日、日芸、またはその中で所属していたサークルで、もう徹底的に面白いと思うことをやろうと、いうことしか考えてなかったんで、基本的には。だから本当に、あの頃は、もう、まあ楽しくも苦しくも大変も、すべて、全力でしたね。で、まあそれが結果的に今このプロジェクトワンサイズっていうところに至る、布石にもなるわけですけども、 そう、大学5年間は、ちょっとまとめるのは難しいぐらい、なんかいろいろありましたね。僕が童貞を卒業するに至ったのもその時期ですし、こうしてトーンを落としているのに下ネタを言ってしまうってことは、僕はある種の病気かもしれませんけど、まあ本当に真剣恋愛をしたのも大学の中でしたし、であとはそうですね、先輩後輩というものに、まあ真面目に真正面に向き合ったのもその時期でしたし、で、ものづくりっていうのは楽しいだけじゃないっていうのを痛感したのもその時期ですし、とてもたくさんの出来事がありましたね。本当に全力で真剣に遊び倒していたような気がします。5年間も行かせてもらってすみませんでした。それで、まあ、あとは、その卒業の頃はだいたい、23ですね。その、まあ、僕は5年間行きましたから、23歳だったので、そこからサラリーマンになったり、NPO 法人に入って関わってみたり、で、無職期間があったり、まあ、何かしらいろいろあるのですが、そうですね。まあ大人になったら結果、やっぱり、それは大人気なんですよ。大体、で、それこそ、そう、大学を卒業してからは、基本的にはポッドキャストで全部話してきてるので、ね、原点は、チョイズレアンテナから、ずっと、もうそろそろ、12年。なんか、身の回りで起こることとか、思ったこととかは、ちょこちょこ、プロジェクトワンサイズの、中にしまって取っておいてやってきているので、そういった意味では、そうですね、それ以降はオープン期発信期発信期の期は期間の期ですね、機械の期じゃなくて、そういう時期だったのかもしれないですね。何か自分に入れていくのと同じ速度、同じ分量で発信をすることに大きくシフトしたのが、まあ、プロジェクトワンサイズを始めた頃から今まで続いているのはあるかもしれないですね。そう。何か、まあ、これは、このポッドキャストは12年間変わらず基本的に、ほぼ一発撮りの生放送感覚の収録で出してますから、なんかこう、その当時の全力で、今振り返ったら恥ずかしいようなこと、情けないようなことたくさんあるんですけど、その当時の全力を残してきたっていうのもあって、本当に恋愛に関しても真剣に悩んだりしたことを丸々と語っていたりしますしね、大人として仕事をしていくこととか、金、とは何かとか、年を重ねるにつれ夢を追うこととは何かとか、まあ今も考えてますけど、自分がやりたいことをやるために必要であるものとか力とは何かとか、まあそういうことをよく考えた十数年だったので、でまたそれをみんなに伝わるのかどうかもわからないし、もっと上の人が聞いたら、わけえな、ははって鼻で笑われるようなことかもしれないなってなんとなく思いながらでしたけど、僕らの全力をそのまま残そうと思って、まあブログや、ツイッターはまだ10年も経ってないですけど、ブログやツイッターや、まあ主にポッドキャストで自分の気持ちを話してきた。それが、まだある種記録機ですね。記録機。レコーダー機、記録機、そして発信機。なんか、この何機っていうのがうやむやになってきましたけど、そういうことがありましたね。で、まあ、最近に話は戻りまして、35歳を迎える最近になりましてね。具体的に話して、 ったことが、このポッドキャスト内であったかどうかは忘れてしまいましたが、本当にその30を超えた頃から自分は本当に何がやりたいんだろうかっていうのを悩んでいる期間が長引いてますね。こじらせてます、この風。まあそのアイドルマネージャーの仕事をしていた頃に、まあこれでこのアイドルたちが売れるっていうことは素晴らしい、僕の夢にもなり得るなって思って、で、結構真剣にやってましたけど、それをやめた後に、まあ自分が気づいたら30を過ぎていたという状況とか、実際、もうお金、自分の家計としては、ほぼ毎月赤字だったので そういった意味では、なんというか、大人としては、あまり得るもの得られてないなとか、そういうことを考えたりもしてたんで、結構、最近は、カセはお前何がしたいんだって言われることが胸をえぐることも多いですね。だから、低迷期。低迷期って嫌な言葉ですね。倦怠期。倦 怠期。まあでも、それに近いぐらい、もしかしたらこれが5年後笑い話になっているような気もしますけど、そう、何か考えてしまうことが多い。でもまあ、粕谷浩二ですから、その考えるっていうことからもあまり逃げずに、超直球で考えようと思っている、そんな昨今最近ですかね。で、35歳を迎えます。なので、一旦この35年間をまとめるとすると、やっぱり、僕はなかなか、色とりどりな、生き方をしてきたなと。なんかいろんなことやってんな。悪くねえ。と、そんなイメージに、まとめられそうです。だから、まあ、イメージカラーとしては、もう、いろんな色が混ざって真っ黒。嘘です。まあ、ほんとカラフルです。なかなか面白いなって思いますね、この35年間。いや、僕はいつでもアルビノエンターテイナー、真っ白い気持ちと見た目でやってますけどね。いつでもではないや。髪染めたりして遊んでます。まあ、そんな35年間を踏まえて、36年目に入りますから、これから、なんか面白いことしていきたいなと、そんな風に思っている2018年7月31日の僕でした。明日は8月1日の配信がありまして、8月2日の僕の誕生日にやることについて少し具体的にお話をしていますので、ぜひ明日8月1日のプロジェクトワンサイズポッドキャスト三色丼も楽しく聞いてもらえればと思います。今回はこんなトーンでお話ししました。この辺りになると、ほとんどの人が寝ているかもしれないね。じゃあ、最後はこんな感じで終わっていきたいと思います。今回も聞いてくれてありがとうございました。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二でした。おやすみなさい。